everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。録音しようとね、外に出ようと思ったらガーデナーさんがやってきて、今日ガーデナーさん早いんじゃないって主人に話をしたら、ということは今日も暑いのねっていうことで、今週はね、記録的な暑さを、なんか、まあ、暑さのロサンゼルスということでね、まあ、日本なんてもっと暑いって聞いてはいるんだけども、もう結構暑くてね、あのガーデナーさんが帰った後に庭に出てきたんだけども、いや本当暑いわって私も思ってしまいました。どのぐらい暑いかって、もう朝の時点でもう今ね10時ぐらいなんだけど、まあ、あのガーデナーさんが終わるのを待ってたので、のその時点でもう日本で言うともう30度ぐらいなのかな、摂氏で言うと、日本で言うとじゃなくてそのぐらいなんだけども、まあ日本はそこに湿度が入ってくるのでね、もっと暑いよねって、まあ、皆さん本当にクールダウンしながらね、私は結構温かいものを暑い時でも飲むのが好きなんだけど、まあ、それでももうとっても暑い時はやっぱりクールダウンでね、時には冷たいものも、まあ、年に1、2回ぐらい飲んだりするんだけど、 Either way, everybody、もうあの本当に暑さからね、自分の体を守るようにしていってくださいね。暑いとね、鳥たちもねやっぱり飛ぶのが少なくて、鳥たちを見てると、あ、今日暑いんだなって、まあ、自分が感じる暑さもあるけれども、やっぱ暑いんだなって、だから鳥たち少ないんだなっていうような時結構あるんですね。そういう時ってやっぱりね、みんなあの同じような行動するんだよね。鳥さんたちも木陰とか木の中でゆっくりしていたり、木の中を飛んだりとかするんですよね。やっぱりの暑いと人間も普通に当たり前に影に行くじゃない。まあ、それと同じような感じだなって、まあ、影の話で言えば、よくね、息子が大学に行ってる時にハイウェイを走っていてね、でそのハイウェイを走っている時に、長くアメリカなんて、まあ、3時間4時間もずっと同じ荒野みたいなところってあるわけね。そこに牧場があって、ものすっごい暑いのに、まあ、この暑い中、ね、ハミングバードは元気だなって、今ハミングバードの声なんだけど、みんなものすごい暑い中、やっぱりね、もう牛さんだって歩けないわけよね。もう暑くてみんな座り込んでて、いやもう本当みんな暑そう、かわいそうって私は思ったりとかしてね、まあ、その時につぶやきって、みんなにいいつぶやきを心がけてほしいなと思って、まあ、あのつぶやきの話をするけれども、その時にね、もう絶対そこに影を作ってよねって、こんなに暑くて何もなくて木もなかなか育たない荒野みたいな感じでね、もうあの周りなんてもう全部ブラウンなわけをね、なってきたら、いやもうソーラーパネルとかをね、もう駐車場の屋根みたいにしてね、もうソーラーパネルを作って、どんどんその下で休んでもらったらいいのにって、よくソーラーのセールスの人がね来た時にね、ソーラーパネル設置しませんかって、もうだいぶ前に家を買った時とかにも本当すぐ言う聞いていて、まあ、その時ってまだまだそんな浸透してない時で、本当まさ、どうせだったらさって、もういろんなとこの公共の場に駐車場とかで屋根がないじゃないって、ああいうところに入れてきたらみたいな、よく言ってたのね。そしたらもうみんなだって助かるし、もうの電気もね、ソーラーで電気ももらえるし、影もあるしって、駐車場の人たちに売ってきなよってよく言ってたんだけど、それからもう本当に1年ぐらいしたら、あっちこっちうちに駐車場に屋根ができて、やっぱりあその役に立ったのかなって、同じような思いとかアイデアって絶対誰かも思ってると思うのね。まあ、そんなことでつぶやき、まあ、さっきの牛さんの話に戻れば、いやもう絶対さ、この荒野の中にソーラーパネルを作るってどういうことよと思っても、いやもう絶対牛さんのために作ってほしいなって、そしたらもう一石二鳥でみんなにとってウィンウィンじゃないと思っていたら、その翌年にはやっぱり同じようにこの荒野の中にあのなんていうのソーラーパネルの屋根ができて、まあ、木みたいな感じでねできてて、でそうするとその下で牛さんがやっぱりもう一生懸命みんなで体を寄せ合って、陰にみんないてね、いやもう本当よかったと思いながらね、まあ、その時にもやっぱりあの人間もそうなんだけど、私もさっきはちょっといつも座ってる席暑いなって、ちょっと陰に行こうって言って、同じ庭なのに陰に来ただけで全然気温差が違うんだよねっていうのがあるんですね。まあ、結構いろいろ話をスタートしているけれども、皆さん、まあ なんていうの、前座トークが多い私ですが、今日はね、感性、私って皆さんに感性トークってさせてもらってるじゃない。感性とかこの感覚を高めるっていうお話をしたいなと思います。でもね、そうしたいと思いますって言いつつ、録音を始める前もそうなんだけど、今日ね特に実は頭真っ白でスタートしたの。でもこの真っ白っていう時はもう絶対またさらにね、いつもだったらこういうお話をしてみたいなイメージとかそういうのがポンって出てきて結構話するんだけども、まあ、そう言いながらも話してる間にどんどん直感的に降りてきたりとか、でも真っ白の時ってもうそのまま直感でね、またどんな話が出てくか分かんないみたいな、私ブログも時々そういうのやるんだけど、まあ、分かんないけどって書き始めるじゃない。タイプし始めると指が勝手に動き出して、で終わった後にこんな話になったんだみたいな感じのは結構多いのね。だから、まあ、いつもっていうか時々こうやって真っ白な状態でもとにかく録音し始めようってなっていくと、結構本当に必要なことっていうのが、まあ、出てきます。なのでユニバースからの、まあ、今日は感覚っていうのを育てるってお話をちょっとしたいなと思います。まあ、なぜかっていうと、ちょうど今日かな、昨日だったか覚えてないんだけども、まあ、今朝もこういう話っていうか、スピリッツっていう、マスタースピリッツっていうね、そのメッセージをくれる、その地球を守ってる存在たちっていう人たちっていうか存在っていうのがいて、でものすごく地球がシフトしていく中で、まあ、いろんなところである程度のね、もちろん災害であったりいろんなことがやっぱりこの地球上にはいろいろ起こるわけよね。まあ、当たり前にそれは地球全体が生きてるっていうことを皆さんも感じていると思うの。そんな中でじゃあ私たちは生きてる中でね、例えば野生の感っていうのがあったりすると同時に、その動物たちだってどこに行けばいいって思うのと同時に、私たちがね、その鈍っている可能性のある人間のね、野生の感っていうのは自然の直感っていうものをね、もっと皆さんにね、鋭くしていくには、感性とか感覚を高めるっていうことが大切だと思うのね。息子たちがスタジオ俳優を、キッズね、子役俳優をしていた時に、子役俳優をした時に、結構面白いアメリカ人のお母さんと出会って、その方も結構霊感がある人っていうことが後になって分かったんだけども、だいぶ前にね、その件、このお話する件をちらっとブログでも書いたことがあるんだけどね、まあ、どういうことかって言ったら、アメリカのロサンゼルスでノースリッジ地震だったかな、その地震が起こる前ね、そのもう数時間前とかね、どのぐらい前かって、その1日前とかじゃなくてね、数十時間前とかにね、そのお母さんは外に出た時にものすごい大群のネズミを見たっていうのね。ネズミがもう一列になって、もうある一点方向にね、あんなネズミ、町中のネズミが出てきたのっていうぐらい、ネズミが、ね、一気にもう壁沿いに、真ん中じゃなくて壁沿いにね、みんなで一列になってものすごい大群が移動していったのを見たって言ったんですね。でこれはもうそのネズミが離れようとしているところで何か起きるのかもしれないっていう時に、その時にそのお母さんはその地震のことがねあって、実際に地震が起きたなっていうことを話したんですね。でももう一つその時に、実はまさみね、地震じゃなかったんじゃないかなと思うことがあるのって言ったんですよ。もしかしたら小さな隕石が落ちた衝撃なんじゃないかなって、まあ、それがなんていうのかな、彼女は、なんていうのかな、確信づける、そんなことを実は体験したり、その後にいろんな人との話の中で、もしかしたら地震って言っているけれども、でももしかしたらその小さな隕石一つ落ちた時に地震のような現象って起きるでしょうって、そういうことなんじゃないかなっていうことを彼女は言っていたのね。 今日私が話をしようとしている感覚を高めることとこの話と何の関係があるのっていう中で、実はたくさんありありだと思うのね。この地球の中で私たちって生活をしていく中で、ものすごく衝撃というぐらい周波数が大きく成長している中で、何があるかってんと、私たちは目の前でその周波数の変化であったり、地球の現象の上昇っていうものをただ見て、なんていうのかな、目に見える範囲でわかるわけではなくて、それを感じたり、それを察したり、それを予言する人とかいろんな人たちがいて、私たちっていうのは何かが起こってるんだなっていうのをわかると思うのね。でも何かが起こってるんだなっていう中で、私たちはみんな同じ船に乗っていて、地球っていうこの星に住んでいるイコールみんな同じ環境、同じ状況なのよね。じゃあその同じ状況の中で、私たちがその中をねすり抜けるっていうよりも、一緒にこの上昇の中で一緒になって上昇することもできるわけ。いい？みんなの周波数を上げながら上昇して生活をする、また人生を送るってことが可能なわけよね。じゃあそこにさっきのお母さんのねがネズミを見たって話もみんなが見たわけではないって、そんな不思議な光景を目にするための皆さんの感覚でもないって、でもそれを見るっていうことであったり、何かを感じたりとか、または免れたとか、あ、よかったとか、間一髪だったっていうお話とか言葉っていうのを皆さんもいろんなとこで聞いたりすることがあるわけよね。じゃあそれはどういうことかって言った時に、私たちが持ってる感覚っていうのを高めていく、そしてそこにはやっぱり感性っていうのを高めていくっていうことがものすごく大切になっているっていうことなんですね。昨日もちらっと話したかもしれないけれども、私は単発で教えてないんですよ。ヒーリングしますよとか、こうしますよとか、もちろんコンサルティングで来る人たちって、彼らが持ってる悩みっていうのを、もうその悩みをどう解決していくかっていうようなことはしたりもするけれども、全体的にみんなに伝えてることっていうのは、私ってぼんやりっていうか、もう全体的やってくると、みんなはなんでこんなことって思うようなことが、実は大切なことっていうのをみんなにも言ってきたと思うのね。じゃあその中でどういうことかっていうと、例えば子育て一つすると、私たちは3年とか10年とか、そして20年っていう単位で一人の人というものを形成していくわけよね。そうするとね、三つ子の魂100までもって言ったように、3歳まで、そして10歳まで、そして20歳までっていう中で、私たちは自分が培ってきた感覚とか思いであったり、思考のパターンであったり、そういうことがそれから先の皆さんの人生っていうものを全て左右していくわけよね。そこで自分が持ってきた感覚を変えたいとか、もっと良くしたいということで、意図的に自分で自主的に変えていく人たちはいっぱいいるわけよね。でもその中でね、自然に感覚的に変えるってどうだろうって、なぜなら子育てをしたことがある人たちは、まあ、そう今してる人たちもわかると思うけど、意図的にあなたをこんな人にしていくので、こういうことをお母さんはしますよなんていう人はいないわけよね。でも愛を持って接したりってすることによって、その人の性格っていうのが形成されていくわけじゃない？例えばね、物に当たったりとかする子がいたりしたら、いや物だって心があるんだよ、痛いよねって、ちゃんと物にもごめんなさい言ってみてとか、そうなってくると、当たり前に物でさえも大切にする心が育っていくわけよね。まあ、それも同じように動物たちにもそうだよね。野良猫とか野良犬を見た時に、ね、あの子たちのために祈ってあげようとか、または動物たちを毛嫌いする人もいるけれども、動物たちに優しくする人たちもいるよね。それは親がどんな風に接してきたか、どんな風に教えてきたかっていうことによって変わってくると思うのね。小さい頃にね、お友達 ちの子がお友達と話をして、なんか泣いてきたことがあるのね、どうしたのって言ったら、その野良猫とか野良犬を見てお友達が汚いって、なんかあっち行けって蹴ろうとした時にやめてって言って入ったっていうのね。なんで生き物なのにお家で飼っていることをそうでないだけであんな風に言わなきゃいけないのって言った時に、うちのお母さんがそう言ったんだって言ったっていうのね。でもこの子たちは家がなくて家族がいなくて寂しい子だよねって、でそんな風に話をすることによってお友達にも新たな感覚が生まれたのね。はって、そんな考えもあるんだって。それはお友達同士であったり、また親であったり、または他人であったりね、誰か大人が気づいた時に何か教えてくれたことによって新たな、ね、考えっていうのが心に芽生えていくわけよね。そうして大人になっていけると、もじゃあ大人になった皆さんが、ね、私ブログとかをずっとね書いていて、18年も書いていて、多くの人たちが10年以上読んでるわけね。でそして今ではラジオであったり、心魔法っていうフェイスブックでのビデオのメッセージっていうのを多く出してきました。そうすると多くの皆さんが長く渡って聞いていると、自然に感覚が身についてきてるわけよね。だから知らず知らずに皆さんが理想としていたものを得たとかね、その自分が夢に描いてきたような生活であったり人生っていうのが実は叶っているんですっていう人たちがの声が多いっていうのはそこなんですよね。一つ魔法のかけ方を教えてるわけでもないです。でもあなたの感覚が、日々がどんなことをクリエイトして、あなたの人生をどんな風に表現していくのかということを皆さんに伝えていくことによって、皆さんがなんとなく聞いているもの、なんとなく読んできたもの、それが一つ皆さんの感覚となって高めていって、それが一部になっているわけよね。まさに子育てと同じように、10年経って20年経ってなってくると、当たり前にその感覚は身についてくるわけよね。10年とか、または例えば1ヶ月でも3ヶ月でも1年でもそうなんだけども、人ってね、3ヶ月ある一定のエネルギーとか思考ってのを入れるだけで表情が変わってくるって言われているのね。それと同じように、きっと3ヶ月も聞いていたりすると、あ、まさみさんのこの感覚わかるよねとか人たちがいっぱい出てくると思うのね。それと同じような感じで、なんとなくの話だけども、実は皆さんの感性とかが高まっていくと、何かって直感が高まっていったり、自分が、描いてきたものっていうものをね、叶いやすくなっていくと思うのね。私なんかいろんなことをやってる中で、あ、今日これ今日やらなきゃいけないっていうものがあったりとかすると、いや今日じゃないんだよねみたいな感じで、で主人なんかで、なんで今日じゃないのって、今日じゃないのっていうのがあるわけね。そうすると、これ明日やるわって言うんですね。で、明日だとダメだと思うよって、なんでダメなのみたいな感じで、まあ、それで最終的に、主人なんか、私の直感でしか動かないってことを知っているの でそこで、じゃあその翌日やってみると、いや昨日やらないでよかったっていうようなことが起きたり、ものすごい信じられない、誰もが見ても絶対それってありえないよねっていうお得な話であったり、もうすごい収入の違いであったり、またはもうすごいなんかもうこれ絶妙のタイミングだよねっていうことに出会うわけですよね。それって説明はできないけれども、もう絶対絶大なる、もう この時じゃないんだよね、この時なんだよねみたいな感じで物事が動いていくわけよね。そんな風にして、私なんてイベントとかをする時も結構短いアナウンスが多いんだけども、それを慣れてきた人たちもいっぱいいるし、スタッフなんてそこに慣れさせてきてもらったっていうのもいっぱいあるんだけども、そんな中でね、皆さん、毎日のことって何気ないこと、これこの間すごい大切なことをなっちゃんってね、私のイベントの司会であるなっちゃんとの共有のねトークも皆さんに公開しましたが、なっちゃんが素敵なことを言ったんですね。まさみさんって、まさみさんが伝えてきたことをできるようになったって思った、できるようになったその地点から、実は本当の始まりなんだなって思うんですって言ってくれたんですよ。やっぱりそこの部分っていうのはすごく嬉しかったし、なぜなら本当にそうなんですよね。 できるようになった自分がいて、そこから目覚めたり、そこから新たな気づきってものをした時に、もう人生が180度ぐらい変わるのね。だからこそ皆さんに私が案内しているものをできるようになるとか、聞いていて感覚を高めていくっていうことを毎日、とにかく楽しみながら、まあ、当たり前の日課のようにね、なんか汚れたキッチンのカウンターを当たり前に拭くみたいな感じでね、聞いてもらったり読んでもらったりしてくれるといいなと思っています。みんな不思議なものとか何かすごいものとかを求めたりするけれども、そういうものが得られたとしても、使えるあなたでなければ、そんなチャンスが来ても、ああもう使えないんですね、もう次の人に回しますねって持ってかれるわけよね、みんな。でなんてくると、 Who you are って、 Who you wanna be って、もうそこがねすごい大切で、あなたがあなたでいられるように、いろんなものが来てもたくさんいいものも受け入れられるように、そんなあなたを作るためにも感覚をぜひ高めてもらいたいなと思うので、ぜひそうしてみてください。今日もなんとなくのトークになってるかもしれないけれども、このなんとなくのトークのね、理解っていうのを半分でもね、なんか感覚的につかめた人は、もう絶対ね、もう A プラスに行くぐらい、なんか人生の上昇がバーンと上がっていくと思うので、まあ分からない人はね、分からない人なりにも全然いいと思います。なぜならそうすることによって、もう一回聞いてみようとか、まさみさんのブログを読み直してみようっていう人たちが結構増えているんだけども、もう本当にありがとうございます。そうすることによって、読めば読むほど、聞けば聞くほど理解っていうのは高まっていくわけよね。だから以前にも愛読者さんが作った言葉で、ライトのブログに2年っていう言葉があって、石の上にも3年だっけ、もうだったっけ、ライトのブログに2年っていう話があって、ライトさんのブログってスピリチュアルが好きで読んでいても全然理解できなくて、2年経った頃にやっとこういう意味なんだって分かるようになるんですって。それはやっと自分の感覚が追いついてきたってことですよねっていう人たちが結構いて、そういう現象っていうよりも、まさにそれをね、理解した人たちがどんどん自分っていうのを高めていって、もう本当に多くのリピーターさんたちって、みんなもう最初の頃比べると全然180度違う人生とか歩んでいるので、まあ、全然ね、新しく聞き始めたばかりの人たちにとっても、いろんな人にとっても、 I'm praying and sending the best to all of you、 皆さんにとってベストをお送りしているので、 Enjoy your life everyone、 Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, all have a beautiful day。 それではロサンゼルスのまさみライトでした。はい、終わってみて、私もあ、こういう流れだったんだなって、頭が真っ白って言いながらも、まさみさん20分もかなり語ってるよって、思います。だって私ももう次から次へと、なんていうか、ダウンロードされるように、もう空を見ながら喋ってんだけど、もうそのままなんかそのままどんどん入ってきたことをお話させてもらいましたが、そんな私のトークを毎回聞いてる皆さん、本当にありがとうございます。 Thank you. Bye for now.